TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション、
発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション、
荻上チキと
南部ヒロミが生放送でお送りしています。
ここからは特集メインセッション。今日のテーマはこちらです。
メインセッション緊急モード。
受信料引き下げなどの NHK 改革、公共放送の在り方とは。 NHK は先週13日、新しい NHK らしさの追求を掲げ、多様で質の高いコンテンツの取材制作に経営資源を集中させ、衛星波を1波削減するなどの構造改革を徹底し、2023年度に受信料の値下げを行う3カ年の経営計画を発表しました。また既存業務を抜本的に見直し、3年間で700億円規模の経費削減を行う一方、150億円程度を安全安心を支える、社会への貢献など5つの取り組みに重点投資し、スリムで強靭な新しい NHK となることを目指すとしています。 NHK をめぐっては、前安倍政権や元総務大臣の菅政権との距離感への疑問の声が上がる中、今日は新しい NHK らしさの追求とはどういった内容なのか、公共放送の在り方について専門家の方と考えます。ではゲストをご紹介します。専修大学教授の山田健太さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
山田さんのご専門はメディア情報法で、著書に愚かな風、忖度時代の政権とメディア、放送法と権力などがあります。
はい、さて今回NHK が改革するよっていうふうにですね、方針計画をこう出したわけですけれども、はい、多くの人たちはどうなるの、結局安くなるのはならないの、そこに割と注目されがちだと思うんですが、一体どういったものなのかということを今日は考えていきたいと思います。で、計画の中身についてはこの後山田さんに説明していただきたいと思いますが、そもそも今回の計画案そのものに対する評価はいかがですか。
一言で言うと残念ということですね。
残念、はい、それはまたどうしてですか。
はい、大きくは3つ項目だけ言いますとですね、1つ目は、NHK らしさって先ほど紹介ありましたけども、さん何でしょう NHK らしさって
。紅白で茶番をやるとか。
まずそのらしさがよくわからない。同じくですね、公共メディアを目指すというわけですが、公共メディア何なのかって、その辺がよくわからないというのが一つ目ですね。はい、それから二つ目には、この値下げっていうのがどうもやはり、これも先ほどナレーションにありましたように、政権の顔色かかってんじゃないのっていうですね、雰囲気がなきにしもあらずというですね、その部分が二つ目。それから三つ目には、内部的な議論がなめにめのまま出てきたんではないかというふうに見える点、この3つの点からですね、残念だというのが一言で言えば印象です。
なるほど。まずこれ NHK というのは公共放送なので、例えばなぜ TBS ラジオで議論しているのかということを言うと、別に他社だからとかそういったことではなくて、やはりその放送を通じて一定の その公共性というものをこの社会に確保するための本来重要な役割だから、その災害報道であるとか国会中継であるとか、例えば国会中継なんかも直ちに数字にはつながらないわけだけれども、しかしそれは公共性があるからということで放送を持続する、で公共性があるからということで税金という形で直接投入するのではなくて、多くの人たちからNHK の受信料という形で徴収するなど、はい、かなりその独特な形でしている。それにはそれ相応の理由があるんだけれども、不満も多いということでいろんな改革の声が上がっているわけですけど、今の NHK に関する議論はどうご覧になってますか。
そうですね、まずその前にですね、今少しお話になったように NHK って何なのっていうですね、その大前提があろうと思うんですね。で、まさにですね、日本の場合には NHK と民放がセットで、放送を、になっているというところが非常に重要なポイントで、よく二元体制っていうんですけども、大体その公共放送 NHK と商業放送の民放がですね、同じぐらいの力で同じようにやっているということですね。
はい、
で同時にそのうちの NHK に関しては受信料という、今日の大きな議論だと思いますけども、みんなが支えるという形を取ってきているということで、さらには NHK が全国あまねくの、放送をしている、すなわち、テレビが見たいという人にはですね、きちんと NHK が義務的にですね、電波を発信してテレビが見れるように、そのハードを整備しているという意味合いがあってですね、そういう中でそれがあるからこそ、逆に言えば民放も 全国で地上波放送なりラジオが聞けたり見えたりするわけですから、はい、非常にその民放とその NHK というのは切っても切れない関係で今放送になっているんだということが大きいと思います。
うん、そうですね。だそうしたその例えば、私たちは受信料という形でお金を払って、でもそれはテレビを見るだけではなくて、例えばネットニュースとかでも NHK はさまざまな情報を発信していますね。アプリで防災情報とかを発信したりしていますよね、うんうん、あるいはその福祉番組とかラジオとかいろんな仕方で情報発信をしたり、あるいはその国外ニュースを日本に伝えたり日本のニュースを国外に伝えたりをする。実はそのお金を使ってやっていることというのは幅広くある。ただその幅広い活動について賛同できないという方もいろいろいる中で、今回経営計画などについては、まあ、他方から厳しい目が向けられているわけです。で、山田さん、この経営計画案というのはではどういったことを今回謳っているんですか？
そうですね、今回の経営計画案ですね、まあ、大体毎年 NHK は3年ごとに必ずこの中期計画を出さなきゃいけないとか決まっていて、はい、それに基づいてこの1月の末にですね、NHK が発表したわけでありますけども、大きくはまずは三位一体の改革を進めますということを言ってます。じゃあこの三位一体って何なのかってことですけども、うん、はい、業務と受信料とガバナンスっていうのを三位一体と考えて、それ頑張りますということを一つ言ってます。
はい、
でその上でですね、NHK らしさを追求するんだということを言っていて、まあ、これはですね、まあ、多分これはちょっと推測がありますけども、その前から NHK が2014年から言い始めた、公共放送から公共メディアに転換するんだと、ネットも含めた中での公共メディアになるんだっていうことを、まあ、NHK らしさって言葉にですね含めて、まあ、これを推進していこうということを今やってきてんだというふうに思います。で、今回のですね、新しいところはスリムで強靭なっていうのをつけたところですね。スリムで強靭な新しい NHK を作りたいということを言ってきていて、ただまあこの中身はですね、文章を読むと大きくは2つでありまして、はい、1つはチャンネルを削減します。BS とラジオの、周波数を1つずつ減らしますというのが1つ、それからもう1つは2023年度には受信料を値下げします。
はい、
まあ、この2つが、まあ、より具体的に僕らに分かりやすいスリムな NHK ということが言えると思います。
うんうん、スリムの強靭って結構10年ぐらい前には政治の分野とかでもよく聞いて、例えば賢い政治とかより効果的な政治とか、あるいはそのよりスリムにしていくっていう構造改革の話とかってあったりしますけれども、結構その削減と集中みたいなものが今回の一つの肝になるわけですか？
うん、そうですね、もともとはこれらの考え方っていうのは総務省で、今議論されている、まあ、2つの有識者の検討会があるんですけども、はい、まあ、その検討会の議論の延長線上でもあるとも言えますし、うん、あるいはさらに言うならば、まあ、今回この2つの検討会というのは両方とも高市さんが作った検討会なんですけども、
高市元総務大臣、
そうです、元総務大臣、はい、で、まあ、その総務省の考え方に乗っかっているということも言えるかもしれません。それは、まあ、同時に今の現菅首相の考え方にも近いのかもしれませんけども、
はい、
まあ、そういう中で今回の経営計画が出てきているというふうに考えた方がいいと思います。
うん、こういったその計画、もともと受信料を値下げさせたいというような思惑というような政権の中にもあって、それ対外的にも要所要所でこうアピールはしていたわけですよね。うん、と政権にとってみれば、まあ、圧力をかけたからこのように受信料が下がりましたというストーリーというのはとても分かりやすくはあるわけですね。
そうですね、まあ、それをですね、厳しい人はポピュリズムって言い方をするかもしれませんけども、まあ、そこまで言わないとしてもですね、やはり今回の政権の一つの大きな柱は、まあ、携帯電話と NHK の受信料を値下げさせるというか値下げするというのが大きなポイントですから、まあ、そのうちの一つ、非常に大きな柱、値下げの柱としてはこの NHK 受信料がターゲットになっているということは間違いないというふうに思います。
はいはい、これ受信料を下げるために BS それからラジオがこれ削られるというような、そういった分かりやすい格好なのか、それともちょっとバラバラの動きが同時に出ているのか、これはどうですか？
これはですね、何とも言えない部分があると思います。ただし、まあ、最初から周波数帯多すぎるんじゃないので、早くそれは周波数返上しなさいよと、それはもっと有効にというのは政府からすると携帯電話かもしれませんけども、そういうふうに使うべきなんじゃないのって声は強いわけですので、まあ、そういう動きと、まあ、合わさってということが言えると思いますけども、うん、そのまず何といってもですね、こうして最初私官製って言い方を少ししましたけども、はい、行政が主導して値下げするのが本当にいいのかどうか ということはとっても大きな問題だというふうに思っています。
それはあの一定の当然その様々な圧力になる、営業面での圧力になる、で一方で政治が内容面に介入するところはあの政治介入ということで露骨に問題化されるわけだけども、料金面の介入だと多くの人たちはあお財布が助かるということであまり問題視しないというような、そうした非対称性はありますよね。
そうですね、あの受信料が高いっていうのはあの皆さんが思っているかもしれませんし、それに対して値下げをしなさいよということを希望を言うのは政治家としてはありだと思うんですね、
はいはい、
けれどもそれを具体的に政策として、まあ、押し付けると言っては言い過ぎかもしれませんけども、実現させるとなるとですね、まあ、これは携帯電話の値下げも、まあ、同じような構図はあるかと思いますけども、特に放送の場合にはこれまでも放送番組に対して行政指導という形で行政機関がですね、民放も含めて放送番組に対して、まあ、介入あるいはその介入に近いですね圧力をかけるということがあったわけですので、同じような構図にならないかっていうですね心配はどうしても起きやすいということだと思います。
またその改革の中、方針の中にその先ほどガバナンスという話がありました。これあのガバナンスというといろんな意味がこう込められるわけですよね、まあ、普通は統制って言いますけれども、経営面の統制なのか、それともそのコンテンツ放送内容への統制なのか、それとも政治権力からの独立なのか、いろんな意味あると思いますが、これはどういったことなんでしょうか。
そうですね、あの現在考えられているガバナンスっていうのは、きちんと、まあコスト管理も含めて、
はい、
トップが、まあ、なんていうか指揮官指揮権をですね、維持できるような形にしましょうよという意味に近いと思うんですね。なぜそういうふうに思うのかっていうと、これ、少し前に、郵政官報の問題があって、
はい、
あの官報声明に対するですね、あの NHK が、疑惑を疑問をですね呈する報道を しようとした、あるいはしたんですけども、
クローズアップ現代プラスですね、
はい、でそれに対して、官報から、NHK の経営委員会に、で経営委員会から会長に行ってですね、で会長は結果的には官報に謝罪をすると、文書で謝罪をするという流れが出来上がったわけでして、まあ、その時にこの流れっていうのはある種のガバナンスを徹底するんだということで言われたわけですね。ですからあの実際上その、先ほど石さん言われたみたいにですね、このガバナンスには経営的な部分、それから内容的な部分、いろんなことがありますけども、少なくとも今考えられているので言うと、全てを包括した形でトップがきちんとハンドリングできるような組織にしたいという意味合いが強いんじゃないかというふうに見てしまえると、それは非常に大きな問題が中には包含されているということが言えると思います。
なるほど、あの官報の一件でそのよくよく論理武装をせずにすぐ謝罪してしまったことが問題だと捉えるのか、それとも謝罪対応をするような、まあ、例えば、不正追及をしてしまったことが問題なのかって捉える、どちらで捉えるのかで全く方向は逆になりますよね。
そうですね、あの私の立場からすると、理論武装が足りなかったのかどうかってことは議論してもいいんだと思いますし、した方がいいと思うんですね、はい、でも一方でですね、やはりそれは経営委員会が、まあ、いわゆる放送法に基づいて個別の業務内容について、会長及びその、報道現場に指示をしちゃいけないということは決まってるわけですから、まあ、それを超えて具体的な、まあ、事実上の指示をした、で実際上ですね、その指示をした、まあ、現在あの議事録がですねきちんと公開もされてない、何を一体指示をしたのかもよくわからないという状況がまだ続いていると、まあ、これはもう事実上の、まあ、法律じゃありませんけども、NHK が自分たちで作ったルール違反なわけですので、まあ、そういうような状況が、まあ、ある中でですね、いやもう上が決めたんだから、あるいは天の声が聞こえてんだからそれに従いなさいというのは、あのまあ放送としてその独立性自立性がですね非常に大きく損なわれる可能性があるということになると思います。
そもそもあの NHK の会長 あの定例会見、定例会見の模様もしっかり議事録が作られて公開されてないですし、フルオープンじゃないですよね、あの極めてクローズの会見で、しかもあの概要だけがパパッと出てきて、問題のあるとされるその質問などについては配慮されるということもあるので、その透明性こそ本来は改革が必要だと思いますけどね。
そうですね、本当にあのそれでのガバナンスでいうとですね、本来は私たちのみんなの NHK なわけで、
はい、
その NHK をきちんとチェックするのは、まあ、政府でなければ経営委員会でも、まあ、経営委員会でなければって言った方がいいと思いますけども、私たち自身がチェックするわけですよね、でそうそのチェックする方法はまさに今言われたように透明性をどのように確保しているか、例えばで言うと今の会長の発言もそうかもしれないし、経営委員会もあるいはその、執行部の、会議もそうですけども、全てがきちんと透明性を担保しているかどうかが一番大きなポイントでして、
はい、
そこが十分でないというのはとても残念ですよね。
で
もそういうような、まあ、いわゆる議事録が不十分だというのは、まあ、ある面で言うと まあ、例えばあのコロナの問題でね、あのコロナの専門家会議、今の部会ですけど、部会の議事録も名前が伏せられてるわけですよね。だからみんなそういうような社会全体がこう誰が何を言ったかがはっきりしなくてもいいんじゃないっていうですね、雰囲気になってしまっていること自体に大きな問題あると思いますね。
さてリスナーの方から今日はいろいろメール来ているので、
はい、はい、星リスさんからです。ありがとうございます。私は数年前から NHK のニュースは見ていません。安倍政権下の偏った報道のあり方が信用できなかったからです。 NHK は公共放送であって国営放送ではありません。時の政権に異を唱える人からも賛同する人からもあまねく受信料を徴収するのであれば、報道の軸足をどこに置くかが大切だと思います。受信料の引き下げなどを含め組織改革を考えるのであれば、まず公共放送としての立ち位置というものを今一度考えるところから始めてほしいと思います。
今のメールの中で国営放送ではなくて公共放送なんだという話がありました。これあのしばしば言い間違えてしまうこともあるし、もしかしたら僕も言い間違えてしまうこともあるかもしれないけれども、でもあの国営放送と公共放送というのは別の概念であると、これはどう違うんでしょうか。
あの国営放送っていうのは 100% に近く、あるいは場合によっては株を持っている場合もありますけれども、国がその放送局を支配していて、人事権、あるいはその財政的にですね、国がその放送を運営しているという場合、国営放送というふうに考えています。でそれに対して日本の場合には、100%受信料で放送番組は作られていて、しかも放送をそれを流しているということであります、はい、あのよくですね、あの巷でもいやいやそうはないよと、実際税金使ってるじゃないかという意見もありますけども、今税金が使われている NHK の放送っていうのは、海外向けの国際放送の一部だけでして、まあ、これはある種の、まあ、言っちゃ少し言い方悪いですけども、まあ、政府日本の国として海外に向けて、日本の考え方を示すというですね、まあ、国家的な広報の役割がありますので、だから税金が使われているわけでして、日常僕らが見ている NHK の番組はすべて、まあ、私たちの受信料で成り立っていると、そこがその公共放送の意味合いですね。でただしですね、難しいのは日本の場合国っていうのと公公っていうのがなんかイコールなような気が多くの人がしてると思うんですね。
例えば、している方は多いと思いますね。
例えば公共図書館といっても本来はパブリックな図書館なんだけども、うん、いや自治体がやってる図書館でしょとかね、まあ、去年一昨年かあの問題あったあの取り柄になるでも、博物館って自治体がやってるんだから、公共って言ってるけども、あれは公営でしょ、ね、公営なんだからみんなといっても自治体の意見が入ってもしょうがないよねっていうなってしまってますよね、だからその辺がですね、どうも NHK に関しても公共っていうけども、その公共の公っていうのは、多少それはなんていうか、パブリックといっても国とか自治体のなんていうか影響があってもしょうがないんじゃないのというですね、そういうような雰囲気で捉えている人が多くなってしまっているのが非常に大きな問題かなと思っています。
そうしたその公共性を確保するために、例えば国会で人事を議論したり予算を議論したりはするけれども、具体的な税金を投入するわけでもなければ内容に口を出すべきではないという、こうしたその分け方というものが本来重要なんだけれども、公共イコール、まあ、国営的なものでならば議員とか政治家の言うことを聞かなくてはいけないというふうに誤解されてしまうと、これは様々な問題というものを気づかずにスルーしてしまうことになりますよね。
そうですね、あの今言われたらですね、国会で予算を承認するとか、あるいは経営委員会 の, あの委員長他をですね、指名するっていうのはですね、これはあのなんか今のは悪用されてしまって、はい、政府の力を演出にこう使うためになってますけど、手段になってますけども、もともとは NHK を民主的にコントロールするというですね、すごく大事な原理があって、だから国民の代表である国会で予算を承認しましょうとか、あるいは NHK が暴走しないように国民の代表である経営委員会が、そのなんていうかな、財政的な側面を通して NHK を監視しましょうっていう意味合いですからね、全てはそれは民主的なコントロールのためだったんですよ。それがなんかいつの間にかこの70年経ってですね、疲れ方が違ってきてしまっているということが言えると思います。ま
あ、経営委員会とかね、その会長が暴走して内容についていろいろ言ったりとか、その総理のお友達とかがこう入っていっていろいろ政治的な議論をしたり、こういった発信をしてくれって要望したりというような、ちょっとあの真逆の方向にこう向かったりはしている。でもそもそも公共放送とは何かということに立ち返った上で、 じゃ あのどうあるべきなのか、そして今回の改革が十分なのかというと、先ほどの冒頭の話に戻ってくる残念というようなことになるわけですね、うん、今日はリスナーの方からも NHK はこうあるべきではないかという議論いろいろいただいているので、はい、それを受けてさらなる議論を続けていきたいと思います。一旦お知らせ。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS Radio 905-954。さて今日は NHK 改革、はい、その方針が出されたということで、そちらをもとに検討しているわけですけれども、いろいろその削減路線というものが強調されていて、その削減路線というのは政治的圧力もあるが、一方でその公共放送の公共の範囲を狭めるというような、そうした結果にもつながりうるわけですよね。ラジオとそれから一部のその衛星放送を削減をするということになれば、うん、その分その作れていた番組が作れなくなるという点でもある。一方でその強靭化の部分というものが謳われていて、そこは例えばネット対策を強化すると、これは今の時代として必要不可欠なものではあるわけだけれども、その中身がどうなるかによっても形式倒れなのか、それとも実質的な公共性を持つものなのかが変わってくるわけですね。前半はスリム化の話を伺ってきましたけれども、後半はこのネット対応など新たな時代の課題などについて考えていきたいなというふうに思います。メインセッション特集はお知らせの後も続きます。時刻は間もなく5時になります。 TBS Radio 荻上チキセッション。時刻は5時になりました。
今日の特集メインセッションは、受信料引き下げなどの NHK 改革、公共放送の在り方とはということで、スタジオには専修大学教授の山田健太さんを迎えしています。山田さん、引き続きよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。さて、リスナーの方からこういったメールもいただきました。
はいはい、まずはですね、ぶんぶん丸さんからいただきました。ありがとうございます。北米からスポティファイのポッドキャスト経由でいつも拝聴させてもらっていますと。ありがとうございます。海外在住の法人の立場から質問させてもらいます、海外在住の身として NHK に対しては、同じく公共放送であるイギリスの BBC のような海外向けのインターネット配信をもっと積極的に取り組んでもらいたいのですが、なかなか進展している模様がありません。数年前に NHK オンデマンドというネット配信サービスが始まったと聞いて、試しに有料会員になってみましたが、有料会員ですら海外からのアクセスを原則として遮断しており、日本国外からでは原則として視聴することができません、海外配信については法律やら著作権など様々な問題があるとは聞いていますが、同じ問題を10年近く指摘されている中、ほとんど進展していないと感じます、海外在住の立場から NHK の海外配信を熱望する理由は、海外からだと良質な日本語のニュースを見ることが難しいためです。例えばアメリカでは有料ケーブルテレビに登録すれば日本の番組を視聴することはできますが、毎月80ドル前後する上、近年はアメリカのテレビ番組の大半はネットフリックスやフールーなどのネット配信で気軽に視聴することができるため、わざわざ高額なケーブルチャンネルに登録する人は年々減っています、そうなんだ。その上、YouTube などで日本語の番組を検索すると NHK や主要地上波キー局の番組はほとんど見れず、公式チャンネルで番組配信をしている中だとチャンネル桜や虎ノ門ニュースなどが目立っており、日本語の報道番組を海外からネットで見ることが難しいのが現状です。海外在住者としては NHK にはもっと積極的にネットでの海外向け番組配信に積極的に取り組んでもらいたいですといただいています。
はい、ありがとうございます。
気持ちはよく、
海外向けだけなんだけど、日本国内でも NHK というのはそのネット対応弱い。ただネット記事などは配信されていて、しかもこれは例えば Google ニュースなどにも配信されているので、常に別のプラットフォームに記事を提供するってやっている。じゃあ YouTube はなぜできないのかっていうことでずっと気をもんでいたところ、最近 YouTube チャンネル NHK 作っていて、そこに例えばいろんな、美術館探訪とか、紅白とか、ちょっとしたニュースとかを載せるようにはなっていた。山田さん、この NHK のネット対応というのは今課題と今後どうですか？
そうです、これは NHK に限らずに、日本の場合、著作権を厳しく制約をしているせいもあってですね、なかなか二次利用といいましょうか、特に海外向けのですね、放送の際にはその特に画像をですね、出すのが難しいという状況はあると思います、ただし、もちろんそれは デジタルネットワーク時代の中でですね、より積極的にですね、その海外に限らずにですけども、うん、これは当然だからネットの場合には、どんどん出していくということはですね、トライはしていった方がいいと思うんですね。だからその時にじゃあオリジナルのコンテンツをどんどん作って出していくのか、それともその放送をベースにして放送のものを再送信していくのか、まあ、同時再送信ですけども、うん、していくのかっていうのは随分大きな違いがあると思うんですね。で、私個人の考えとしては現時点ではオリジナルコンテンツに力を入れていくっていうのは少し疑問だなと。要するにじゃあそれってどういうことかっていうと、ネット上のネットフリックスとか YouTube と勝負しようっていうのかって話になってきますから、そこはちょっと違うんじゃないのかなという思いがあって、やはりやっぱりベースは足腰は現時点においては公共放送というですね、まあ、地上波の NHK をですねきちんと番組を作っていくと、そこで充実した番組を作って、でそれをできる限り著作権処理をしてきちんと海外でも見れるように、さらには今言われたような見逃し配信の場合、日本の場合はお金取りますよね、あるいはそのオンデマンドそうですけども、まあ、できる限りそれを無料化していく、そちらの方に受信料をですね使っていくということを考えてもいいんじゃないかと思いますけども、
アーカイブスの開放であるとか、ね、あるいは YouTube など既存プラットフォームにこう、まあ、出していくことによって、まあ、アフィリエイトでまた収入を得ていくというようなことも一つですよね。またそうやってその動画配信を例えば既存のプラットフォーム、インターネットなどにこう載せていくことというのは、特に僕は福祉番組などにおいてはとても重要だと思うんです。例えば以前違法アップロードされていた NHK の番組が数十万再生されていたものがあって、それは例えば自傷行為とかオーバードーズとか、あるいは依存症とか、そうしたようなそのキーワードで検索をするとそれが上位に来てたんですね。だからこういったような例えばハーテナット TV をはじめとした福祉番組は YouTube などどんどん載せた方がいいですよっていうことを、まあ伝えていたんですけれども、伝えると消されるのでそこはいろいろと悩ましいところがあるんですよね。でもそうしたようなところが出てきたりすると、いろんな名前で病名とかで検索すると、より良質な動画が上がってきて、よくわかんないそのこたつ記事みたいなのが後に回されていくという状態を作るという、つまりネット空間を公共的により良き状況に変えていくというのも、これ実は NHK のミッションに今後なるのではないかと思いますが、どうでしょう。
そうですね、そのまま使えるわけではありませんけども、考え方としては、例えばですね、新聞の社説っていうのは、著作権フリーなんですよね、事実上。はい、でそれは著作権法でちゃんと決まっていて、著作権はあるけども、これ、公共的なもんなんだから、みんな自由に使っていくことにしましょうってわざわざ決めてるんですよ。
はい、
だから我々、社説は自由に使えるわけですね。
だからやたら試験に出るんですか。
そういうこともある。ですからね、まさに今、実際言われたみたいにですね、はい、NHK の番組の中でも、こういうカテゴリーの番組については、もう著作権はあるけども自由に使ってくださいよとすればいいわけですよね。でそうすれば別に NHK が頑張ってやらなくてもみんな勝手に使える可能性も出てくるわけですから、そういう切り分けをですねしていくって、それはまあネット時代とりわけですね、この言語的な多様性も含めてですね、あるいはそのアクセシビリティを高める上でもですねやっていく必要あると思いますね。
はい、続いてはこういったメールもいただきました。
ラジオネーム金木星さんからです。ありがとうございます。NHK で一番やってほしいことは国会専門チャンネルです。うん、一日中ノーカットで国会を流して、閉会中は法案の解説や国会珍プレー好プレーのような番組を流す。ここ最近重要な審議でも中継されなかったりしました。首相会見を途中で切る姿勢も納得いきません。何より国会が国民の目に触れないことが国会議員が会食で政策を決めるような密室政治を生んでいると思います。国民からあまねく徴収している公共放送として一番基本的なことではないでしょうか、といただいています。
はい、国会政治周りについての、まあ、より力を入れてほしいということでもあると思うんですが、山田さんいかがですか。
ね、やればいいですよね。まあ、実際今衆議院参議院が、まあ、議会として、ね、の国会チャンネルは持ってるわけですけども、
はい、
私の不満で言うとあれって、議事止めるとですね切れちゃうんですよね。
切れますね。音声止まりますし
僕ら一番その間見ていたいんだけどね、
揉めてるところも大事です。揉めてるところこそ大事ですよ。
そう残念だし、あとは一定期間が経ってしまうとアーカイブが降りてしまうっていう問題もありますから、はい、もっときちんとですねジャーナリストの目として、報道機関の目として国会を中継していく、あるいは報じていくっていうことはとても大事だと思います。でそれも含めてできることってまだいっぱいあると思うんですね。はい、ですからそれは報道だけじゃなくって、それこそ 紅白歌合戦まで全部抗議のジャーナリズムなわけですから、うん、きちんと NHK がですね、さまざまな可能性を追求していくって大事だと思います。
そうですね、これはいずれの機体で NHK がやるのか、それとも国会の各、委員がやるのか、また変わると思いますけれども、議事録を見て、でここの部分の音声聞きたいって言った時に、そこの議事録を何かこうカーソル合わせればすぐ音声に飛べるとかになったら最高じゃないですか。
最高ですよね、
うん、そうしたら国会論戦チンプレコープレも編集しやすいのになみたいな愚痴もあるんですけど、でもそうすると何がいいかというと、そうしたその国会特集の独占というものをその電波メディアだけがやらなくて済むようになる。いろんな NPO とか、あるいは今ネット番組とかも含めて、さまざまな国会の切り取りと議論というものが活発にできたりするわけですよね。それは例えば NHK という放送プラットフォームがやるのか、議会がやるのか、ともかくそういったような機能が必要で、その公共性を公共放送が担うのか、国会が担うのか、そこは一つの議論ですよね。
そうですね、やはり NHK ってパブリックマスメディアであってほしいと僕なんか思うんですね、
はい、
でそれからするとそのパブリックの意味合いっていうのは、ある種今で言うと情報のまとめサイトであったり、うん、あるいは知識のポータルサイトだった方がいいと思うんですよ、うん、でそういう役割をまだもともと NHK とか、あるいはその民放もそうですけど、まあ、新聞を持ったんだけども、うん、今だんだんそれが薄らいできてしまって、どうもなんかこうどんどんどんどんそれよりも新しいニュースをより早くとかね、あるいは面白くとかいうふうになってきてしまって、とっても残念であって、やはりそこは原点に戻った形でですね、その知識や情報をきちんとまとめて、正しいものをですね、ここに来れば全部使えるよと、しかも今の話ではないですけど、ただで使えるよとなればいいと思うんですね。
こういったメールもいただきました、
はい、埼玉県蕨市在住60代男性の方です。ありがとうございます。私は総務省で NHK 改革の担当をしましたが、うん、まあ贅沢な経営で無駄の多いこと、 NHK ホール、公共楽団、関連会社の多さなどなど、鉄道、郵政など日本と名の付く組織は恐竜と同じで小回りが機能せず無駄がはびこります。速やかに解体、完全民営化をしてほしいですと、
うん、これは無駄の議論というのもすごく重要で、この方はその総務省の中からいろいろ感じたところがあるんでしょうね、うんうん、で一方でその何を無駄にするかって人によって違う。僕はホールやその公共楽団って大事じゃないって思うんだけども、うん、そうじゃない人もいるとなった時に、うんうん、何を無駄と捉えるのか、何を公共と捉えるのか、そこからの根本議論というものが実は不足していると思いますよね。
そうですね、確かに難しい議論ですね。でただ一つだけ忘れてはならないのは、はい、やはりその NHK っていうのは、一つはこの報道っていう大きなポイントありますけども、はい、もっと広く言えば文化の継承機関でもあるんですね、うん、で文化をやっぱり継承するっていうのは一定程度の、まあ、ある面で言うと無駄というふうに見えるような、一瞬無駄と見えるような、うん、そういうような人力的な余裕であるとか、あるいはお金が、まあ、多少潤沢にあるとかですね、うん、そういうことがあって初めてできることだと思うんですね、うん、みんな芸術ってみんなそうじゃないですか、音楽もみんな、はい、やはりそういう面で言うとですね、やっぱり NHK はそういう役割を日本の中で担ってる、うん、まあ、団体でもあるわけですから、まあ、そこでは本当に効率化とかですね、自治地求めてしまうと、まあ、日本社会における文化の継承とかですね、発展がこう損なわれるなってことを心配しますね。
うん、その学術会議の時もそうだったんですけれども、例えば海外だったらその王室がある種のアカデミアをこう、まあ維持するような機能を果たしたりであるとか、王室カルチャーでないようなところでも公共性を持ってある種の楽団というものを、これはパブリックなものなんですよと、自治体がこの楽団などを支えてるんですよっていう、まあ合唱団とかね、そうしたようなものというのはあるわけですけれども、 NHK がある種そういった公共文化のところの支え手に部分的になっているという点もユニークなところで、それは一見するとやる必要あるのって問われるところがある。でもじゃあどこがやるのってなった時に、実は今持っている既存の NHK が抱えてしまっている役割の多さというのがあって、それを解体するっていうことに簡単に言うのではなくて、どれに置き換えるのがベターなのか、置き換えられないならどういうふうにガバナンスを取るのが大事なのか、こうした個別の議論が必要そうですよね。
そうですね、少し前まではですね、例えば日本で美術展っていうのは新聞社か NHK だったわけですよね、
はいはい、
それがだんだんだんだんいろんなところができるようになって、うん、僕ら、ね、日本って世界の中でも有数のさまざまな美術展や音楽会が聴ける国ですけども、まあ、それを昔はそういう役割あったわけですよね。でそれがなくなったのは、それを担うだけの民間企業が出てきたからですよね。同じように NHK が今になっているものについて、もっと別の形からあれば、それは NHK の役割は減っていっても構わないと思うんですけども、うん、やはり今のところ NHK のやっぱり受信料っていうのはですね、非常に大きな意味合いを持っていると思いますね、まあ、ある面で言うとそれっていうのは、一方では文化の継承もそうですし、もう一つで言うとやっぱり民主主義のコスト だと思うんですね。みんなが少しずつ分担をして NHK がですねきちんとさまざまな報道をしていく情報知識をまとめていく発信していくっていう力を維持していくっていうのは大事だと思いますので、まあ、それを見てると、そのみんなが多少高いなと思う人もいるかもしれないけどもできるだけ公平に負担していくというのは大事かなと思っています。
その中身そうした広さも含めて見ていきたいと思います。山田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
専修大学山田健太さんでした。 TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954